こんばんは、虫です。
ウジです。
エグドです。
はい、ドルコです。
というわけ
で、
よかった。いや、全然いいよ。というわけで、まあ、今週も選手に引き続き、キトシとアイドルさん2人をお迎えしてやっていくんですけども、うん、今日もね、4月の29日、日本撮りですわ。
日本撮りなんだよね。
昭和の5人が昭和の日にお届けしておりますわ。
昭和の日。
うん、の日です。4月も、もう終わるんですよ。まあ、これ放送2本目なんですけども、この放送がアップされるのは、まあ、5月の、
20日ですよ。
え？
そんな遅い？
そんな遅くはない。まあ、5月の、いや、5とか6とかの週やと思いますよ、多分。祝勝会がね、5月に入ると、また近づいてきますんでね、1ヶ月切るんかな。ちょうどこの放送がアップされてる頃に、1ヶ月前ぐらいになってるんじゃないかなと思ってるんですけども、
はい、おー。
祝勝会の準備で体調進めてますか？
祝勝会の準備ですか？それはもう、粛々と進んでると思いますよ。
全くやってない。
やってねえの
丸出しだぜ。そうね、僕とディレクトールはライブの後に祝勝会今年どうするよという話を、居酒屋で深夜の1時、2時までやっとったんですよ。
え？そんなに？
そうですよ。ねえ、ディレクトール。
眠たない？
一応知ってましたね。
はい。
ねえ。
マジで？
知ってましたよ。ロングル的なもの、おっと言えない。祝勝会も6月の8日。
はい。
土曜日です。
はい。
うん。お昼の1時から、13時からね、やりますんで、できたら、
そうだ、
皆さん、出張をねじ込んでもらったり、寄せていただいたりして、来てくれると嬉しいと思ってます。ぜひともお願いします。
うん。
はい。で、今日はですね、前回の放送に引き続き、現地に新婚旅行に行ってこられたお二人をお迎えしてですね、進めていきたいと思うんですけれどもね、何の話しましょうかってとこなんですけども、見に行ったり行ったりとか、
そうですね。
バスケのチームの試合見たりとかなんかされたということなんで、
そうなんです。
こういう話もしていけたらなと思います。
イカ臭いっていうけど、あれは何の匂いですか？
ああ、あれは網の匂いですね。
ダイエットコーラには本当に砂糖入ってない。
あれはアスパルテンウェルフェニュラーニンという人工甘味料なんですよ。
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、青春アルデヒド、こっちがしゃぎと、
アニワギ博士と
ドリーフサイが毎週火曜日絶賛更新中。
そうじゃないんですよ、科学的には。
はい、そういうわけですね。今週も新婚旅行に行って来られたお二人をお迎えしてるわけですけれども、
はい、
どうですか？スペイン、ピトシー行かれたら2回目ですか？
2 回目ですね。
2回目ですか？はい。アイドさんは1回目初めて？
私、ヨーロッパすら初めてですよ。
あ、そうなんですか？
はい。
メヒコとか、わりかしデンジャラスなところ行かれてた。
でもね、もう10年前ですよ、ほぼ。
あ、そうですか。
それ以来、もう、全然どこも国内しか行ってないので。で、私、その新婚旅行今回ね、バルセロナに行こうかって話してた時に、ちょっと、消極的だったところがあって、これ何でもこれ今、スペインって不況で治安が悪いって言うじゃないですか。
ああ、そんな話をちょっと聞きますね。
そうなんですよ。だからね、うん、いや、ちょっとこれ怖いねって言って、
うん、
言葉も通じひんし、
うん、
こんな二人で、しかも自由旅行ですからね、大丈夫なんかいなっていう心配性の私が言ってたんですけどね。
うん、
ただ、ね、私たちが新婚旅行に行くちょっと前に、我が町の隣町のとある方が行かれてて、
そうですね、去年のね、年末ぐらいですかね、に行った方がいまして、
うん、
でまあなんとなく話は聞いてたんですけど、うん、まあその時には、その方は初めてだったらしいんですけども、そんなにまあ危ないってこともないよなんて言われてたので、
うん、
まあ、僕はそれほどまあ心配はしてなかったんですけども、うん、まあ前も前回行った時も、4年ぐらい前だったと思うんですけど、まあ行く前はやっぱり不安が結構、あってですね、
うん、
でまあ知り合いで新婚旅行、もうそれも5、6年前に行かれた方なんですけども、奥さんが、囲まれて、物を取られそうになったっていう。経験をしたっていうのを聞いてますので、まあもしかしたら危ないこともあるのかもなとは思ってはいましたけども、まあでも前回もそれほど危険なこともなかったので、まあ今回も大丈夫だろうと
ちゃんとね、貧乏っぽく見える格好していったんです
よ。それしか見えなかったっていう言えるけど。
いや、それでね、我が町の空港まで、うちのお父さん母さんがね、送ってくれたんですね。
ほうほうほう。
あんたたちそんな格好で行くのって言われて。本当にみすぼらしい格好で。そんな格好でって言われたね。
まあ、東京とか大阪とかに行くんだったらちょっと恥ずかしいぐらいの。もうちょっといい格好していくだろう。格好していったんですけども。チキートさんに。
チキートさんに泊まったんですよ。日本人。
はいはいはいはい。有名なホテルというか、
ですね。本当に問題がなかったんですけどね。うんうん、3日目以降ね、まあ、新婚旅行だということでね、
うん、
あとは治安のことも考えて、ちょっといいホテルに泊まろうということで、
うん、
4つ星以上にしようって言って絞り込んで、探した。
通常はやな、4つ星で。
いや、それはですね、比較的、まあ、4つ星でも安めのところがありまして、まあ、今回予算多く取ってたというのがある。カタルニャ広場のすぐそばのホテルを、カタロニアプラザカタルーニャっていう。
あ、
カタロニアっていうチェーンがあるんですね。
はいはい。
で、そこの、プラザカタルーニャの近くのホテルに宿泊しまして。
で、ね、一泊、
二
人で2万円？
安
っ。まあ、2万ちょっとぐらいかな。
これ安いんですか？
10、
一人1万ちょっとで4つ星は安いと思う。
安い安い。
ただね、それね、私たちしまったと思ったことがあって。そのホテル行ったら、ね、泊まってる他の宿泊客の方がね、まあみんなスーツなんですね。で、これ汚い格好、私だけ。朝食に行くのが恥ずかしくてね。なんかこう、ちょっとみすぼらしい目で見られてるようなね。うん、
同じフロアにはですね、
はい、
なんかこう、オイルマネー的な匂いのする、女の人だけの。家族かね、あれね、子供からね、綺麗な格好したね、中東の方がいらっしゃいます。
すごく懐かりとか、
うーん、
ところに行ったらね、新聞紙をね、見てね、
うん、
その、だって仕事前のちょっと一服をね、
そうそう、
今日の株価をチェックするか的な。
そうです、そういう感じの。
そうなんだか私たち二人ね。
見過ごし格好で。
でもね、やっぱりね、おそらく、フロントの方と接する限り、日本人っていうのは分かられてる。
うんうん、
そういう、まあ、日本人の方旅行で来られたねっていうのは、まあもちろん、分かっていらっしゃるっていうか、分かります？その
、
はい、間違いだね、君たちっていうのではなくて、うん、なんていうか、まあ日本人来たね、みたいな感じの、うん、感じだって雰囲
気ですよね。何を言いたいのか、友達に言ってもよく分かんない。
あ、私は悪くないっていうのを伝えたってのはよく分かった。でも、
感謝したことがあってね、ピトさんがね、どうしても、締めラーメンを食べたいと、飲んだ後に。でね、行きの羽田空港でね、カップラーメンを5つぐらい、トランクに入れて行ったんですよ。
ほう。
そしたら、うん、なんとまあ、そのホテル、お湯沸かし器がないんですよね。
珍しいな、四つ星やろ。
真実。
四つやろ。
でね、フロントに聞いたらね、2階のバーに言ってくれって言われて、うん、毎日2階のバーに、お湯ぺお湯って言いに行って。英語喋れないんですよね。お湯ぺお湯って言ったら、何使うんやって言われて、コーヒー飲むんか、どれぐらいいるんやみたいなこと言われて、何で持っていくんやとか言われて、ちっちゃいポットにね。
そうそうそう。なんかお茶。紅茶入れる急須みたいなんで。
1ユーロ払って、1ユーロ払えって言われて、1ユーロ払ったら何倍でも、おかわりは自由やとか言われて。
お湯に金がかかるの？考えられへん。信じ
られへん。しかも結構な距離があるわけですよ、そのバーまでは。エレベーターに乗っても。なんか別棟なんだね、あれね。渡り廊下みたいなのを通っていくから、結構距離あるんで、どうする？いや、でもこれは、なんか熱々のだから大丈夫だって、うん、部屋まで持ってって入れてて、ちょうど一杯分ぐらいなんで。
ちょうど一杯分、うん。そしたらね、最後の日だったっけ、
うん。
二つ食べなきゃいけなかったんだね。どうするってなって。
で、現場まで持ってってですね。
うん。
八方ですよ。で、こそこそと持って行って。で、
一杯すぐその横で入れて、
うん、
隠れてて、私が、で、ちょっと離れたところで、ピトさん待機ですよね。で、お湯もらって、でそのピトさんいるところまで5メートルぐらい歩いて、ピトさんがそーっといるんですよね、カップヌードルに。で、その後私に渡して、で、私がまた、だからその数秒後に、お湯くださいって言いに行くんですよね。
ピトさん、バルセロナまで来て何をやっとんねん。
もう飲んだのって言われたから、私、そう。マジックって言うときました
ね。アイロさん、感想おもろいな。マジックはおもろいな。
まあまあ、そんな感じの感じで、特にこう危険なことっていうのもほとんどなかったんですけども。
スタジアムまで行くまでとか、地下鉄に行かれたんか？
そうですね。あの、やっぱりタルヘタって、こう、回数券買って、行くのが一番いいなって。
何だっけ、コインブラ駅やったかな？
そうですね。じゃない、うん、クリアマリアクリスティーナ。
そうなんですよね。今まで地下鉄とかどうでした？
地下鉄はですね、あの僕は全然あの怖いとかなんだとかなかったの、
うん、
なんですけど、
うん、
あの、まあ、怖がってね。
そうですね。で一回だけですね、あれウニベルスタットっていうチキートの最寄りの
駅だったと思うんですけど、はいはい、僕がいつも泊まる駅ですね。ホテル取る駅ですわ。
結構あの辺あの
いいとこある
カタルーニャのすぐそばですけども。
うん
そこで、地下鉄、地下に入るエスカレーターの中のね、じゃあ階段だ。階段をこう二人で歩いてた
ん
で、全然人いなかったんですけども、で、僕が一歩か二歩前を歩いてたらですね、後ろからキャーっていう声が聞こえて、何事かと思ったら嫁がこう、俺を追い抜いて、わーっと走ってくわけですよ。
うん。
何があったのかなと思って、後ろを見たらなんか変なおばさんが一人、普通に歩いてるんですよね、
うん。
で、まあ、とりあえず、嫁を追っかけなきゃと思ってですね、話を聞いたら、リュックを背負ってたんですけども、それをファスナーを開けられたという。
あら。
で、まあ、それだけで済んだので、で、本当に怖かったのはそれだけです
。
で、あの、とりあえず、チキートにも書いてましたし、行く前に、あの、とある方にも言われたんですけども、警官に話しかけられることが、違う、話しかけら、誰かに話しかけられる、道を聞かれるとか話しかけられて、で、その後警官みたいに出てくる。
うん。
それは偽警官だから、警察官に向こうから話しかけられたら無視しろっていう、
うん。
言われましたし、向こうでも結構そういう事案があるということで、そのチキートにも情報が貼ってましたので、
うん、
そういうのだけは気をつけなきゃいかん。かなとは思って行動はしてましたけど、
うん、
そういう場面もなかったですし、ただ警官は街中にも結構いましたね。ある時は近くは多かったですし、で、それ以外にも結構な警官のは普通に街を歩いてる感じですね。
俺行った時もう4、5年前やと思うけど、そんなおらんかったけどな。街中に警官とほとんど見んかったで。
うん。その偽警官の手口っていうのは最近じゃ最近みたいです。
あ、偽警官俺も見ましたけどね。
あ、本当ですか。
うん、あ、来たわと思ってパーって逃げたけど。
ああ。うん。わかるもんなんです、ね。
わかるわかる。俺なんかカンプのところで、はい、なんか陽気なイタリア人っていう名乗ってるやつに、あの、もうなんか写真撮ってくれっていうかカンプのバッグに撮ったんですよ。そしたらちょっと向こうの方で撮ってくれって言うから、あれと、なんかおかしいなと思いながら、一枚撮ったろわ、って撮ってる最中に二人迫ってきよったから、あ、これかと思って。
ああ。
もうそこで、バイバイって帰りましたよね。そしたら、待て待て待てみたいな感じのこと言ってきましたよね。
ああ。
うん、もう、I'm very busy って帰りましたよ。
いや、結構ね、あの、試合の日は、あの、まあ、試合の日だけじゃないと思うんですけども、チケット売り場なんかでも、なんか変なやつに話しかけられたりとかですね。
うん。
っていうのはありましたね。
スタジアム内のチケット売り場のところでダフ行為を、本当に。
堂々と。
堂々と。
すごいな。
そうなんです。もう本当に、5メートル以内先にも、その、スタッフの人いるのに、堂々とやってたよね。で、私は喋りたくないって言ってるのに、すっごく喋りかけられたね。
うん。
チケットあんのかみたいな感じで。
だったね。
そうそう。だし、あの、スタジアムの すぐ外にあるとこでもタフ屋とかいっぱいいて。
あ、そうなんや。やっぱでかい社員やったからかな。
だと思いますね。
なるほど。まあ、無事にスタジアムついてよかったね。
そうですね。結構迷いましたけどね、最初なんかの時。あ、パリ戦の時だ。
うん。
マジョルカ戦の時と違うルートで行ったので、マジョルカ戦の時は、チキートから行ったんですけども、チキートからだと目の前のバス停から、南蛮線高に乗ったら、一本で行けるんですよね。だから、最初の頃結構バスに何回か乗ったりしてたので、その時とは違う、地下鉄で行った時は、迷ったね。
人の流れはあるので、ついていくんですけど、
うん、
その人の流れが、
間違ってる
んです
ね。
間違ってるんです。なんか、スタジアムに行く人の流れではなくて、その近くで飲む人の流れだったみたいな、っていう間違いはあるね。
はい、で、あとは、特に試合終了後ですね、行きはまあ、そんなに地下鉄とかも混むってことはないんですけども、うん、帰りは本当に、地下鉄に乗るまでがえらい大変。普通に歩いたらすぐ行けるものが、
すごい人ですよね。
うん、すごい人、さすがに10万人近くが一斉に動き出すと、歩くのも大変なぐらい、行列になるので、そこだけは、事前に、例えばタルヘタちゃんと買っとくとか、そういう、準備は必要かなとは思います、ね。
なるほど、なるほど。
で、あとは、まあ、タクシーが結構、ちょっと歩いて、まあ、駅近くまで行けばタクシーもありますし、うん、まあ、タクシーが非常にバルセロナは使いやすいので。
そうですね。
だから、まあ、もし不安な方はね、どんどんタクシーを使うのがいいのかなと。
そうですね。タクシーだから知れてますしね、もう安全が一番大事ですかね。パッと帰る。
そうだよ。
うん。
不景気は感じなかった。
ああ、そうなんや。
うん。みんな、全然、あれだね。
うん。
まあ、その前を知らないからっていうのもある。
ああ。
ただ、私が行く前に、その、ブログとか見て、お住まいの方のブログとかを見てたら、その、外食する人が減ってる、すごく減ってるっていうのが書いてあったんですよ。
うん。
だけど、すごい、街に人いっぱいで、あんまりそれを、日本人旅行者としては何も感じなかった。
なるほど、なるほど。
皆さん安心して行ってください。
わ、かりました。
はい。
で、なんや、ミニの試合やらも見られたらしく。
そうですね。ちょうどですね、本当にこのマジョルカ戦からパリ・サンジェルマン戦を見ようという日程で行ったらですね、まずマジョルカ戦の日にミニで、その前にですね、A の試合があるということがわかりまして、それが、僕はソシオだったので、
うん、
ただ、
うん、
で、
アイドウさん、
お子さんはいくらぐらいだね、15ユーロとかそんな
もん、そんなしとったん？
そんなにもっとか、もっと安いか、
一桁ぐらいやったような記憶すんねんけどな、
そうでしたっけ、1500円ぐらいだったイメージなんです
よ、うん、ああ、そうなんや、変わったかな、
そうだ
ろ、いや僕もあれただで入ったんだよ、これ一回、
僕もちょっとね、いくらか覚えてないんですけど、
うん、
試合の開始時間を間違えてですね、
うん、
ミニの周りをぐるっと一周しまして、
うん、
なんか全然人見に来ないねんねっていう、そう少なすぎるんで、
う
ん、あ、ミニってこんなもんなんやって言ったら、いやなんてことない、時間間違えただけで、始まったらすごい人やったね。
でちょうどまあその日マジョルカ戦があるっていうことで。
うん、
で、それで見に来た人とかですね。
ああ、ついでにね。
はい。で、それがですね、僕ら1階席の、こう、コーナー付近に座ってたんですよ。
うん。
本当にコーナー、フラッグが目の前にある感じで。
うん。
本当に見には臨場感がありますね。
うん。
だからグラウンドレベルに、うん、ですから、ほとんど。
ああ、そうですね。うん、
はい。
ピトシアラが見に行った試合やったら誰が出とったん？
ラフィーニャ。
ほうほう、
セルジロベルト。
ほうほう、
有名どころで言うとその辺かな。で、キコがですね、
うん、
足首を削られまして、電動担架で
うわ
悲しそうな顔をして運ばれていきましたね、僕
ら。ドナドナ的な。
はい、いや僕らの目の前、ちょうど目の前をなんか、こう、すごい悲しそうな、ああ、終わった、みたいな。
うわ
もう復帰したはずなんですけどね、確かね。で、その試合はですね、先制されたのかな、
うん。
確か、
う
ん。
そうだね。
先制されたんですけど、9番のルイス・アルベルト。
ああ。
確か、うん、セビージャからのレンタルかなんかですよね。確
かなんかそんなんやと思いますわ。
うん。の、フリーキックで同点に追いついて、引き分けと。
うん。
試合ですね。
うん。
で、これでですね、僕ら、こう、当然、ミニで見てるわけで、まあ、バルセロニスタばかりなんだろうと、思ってたんですね。
うん、
ユニフォーム着てなかったっけ？
ユニフォーム着てたんですよね。
うん、
で、当然、訴訟カード出してチケット買ってますので、
うん、
まあ、バルサ側なんだろうと思うんです、
うん。
で、当然、周りにいる人もそうだと思ったらですね、ところがどっこい、後半になってですね、
うん、
向こうのチャンスになると、えらい湧くわけですよ。
ほうほうほう
周りの人たちは。あれと思ってで。よく見るとですね、その相手のミランデスファンらしくて。
あ、ミランデスの試合やったんやろ。
そうです、ミランデスです。それで、なんか、前にいるおっさんかね、
うん、
なんかに、何番 ?14 番、
うん、
?14 番の選手、いい選手だから、見ろよ、と。
ほうほう
37歳らしいんですけど。後半から出てき
て。めっちゃされて。
普通いいやつ。
めっちゃいいやつ。みたいなこと。
ムイビエ、ムイビエ。
ムイビエ、ムイビエ。
37歳。
なんかね、なんかめっちゃおすすめされたよね。
ただ、俺らは、残念ながらバルセロニスタだよと。
なかなかこう、相手の、ね相手のサポーターの周りに囲まれて。
そうなんですよ。
っていうのはない
っすね。まあ、それだけじゃまだしもね、こっちにおすすめしてくる
って。ちょっと面白かったですね。
で、
もともと、34番の、ドンゴ？
あ、ドンゴね。あ、ドンゴが結構ね、
おすすめだと。
というか、その試合はいいプレイを結構してまして、うん、ゴールの匂いをプンプン、プンプンさせてましたね。
これ何ネイマール
？あ、なんか20番の、20番の選手、4番のポジションなんですけど、
うん、
名前何だったっけな、忘れたんですけど、なんかネイマールみたいな頭をしてたんですよね。これはラマルさんに聞いたらわかると思うんですけど、ずっと4番のポジションで、ずっと、なんか、スタメンだったらしいんですけども、この試合後半から出てきまして、なんか見た目の割に、こう、なんていうんですかね、4番の割に無難なプレーに徹するというか、面白みのない感じで。で、あんまり空気の良くない状況で出てきてるのに、いまいちこう、リズムを変えきれなかった感じだったので、ここはちょっと、まあトップには上がってくるのは難しいかなと。
なるほど。
いうのはありましたけど、セルジ・ロベルトとラフィーニャはうまかったですね。
ラフィーニャは当たりらしいですよね。すごい。
それがこうトップで通用するかどうかってなるとまた別の話だと思うんですけども、ただあのチームで言うと本当にちょっとず抜けてうまい感じでしたね。
セルジ・ロベルト君は男前ですね。私はそう、別に今好きな顔じゃないけど、まあ男前なんだって言ってます、
うんうん。
そんな感じの
って。なるほど、なるほど。ほんで、そんな感じのミニスタディやったんですけれども、
はい。
うん、バスケの試合も見られたそうで。
そうですね、それはですね、うん、
もともとは、
パリ・サンジェルマン戦の前に、はい、その某、先週お話しした、某ソシオの方の、クレジットカードの更新の件で、
うん。
まあ、スタジアムに行ったときに、
うん、
あれバスケの試合あるねってことに気づいてですね。
おね、日本にいるときからもともと、ピトさん、もともとバスケ出身。
そうやな。
まあ、バスケ見たいねって言ってたんだけど、試合がないねって話で残念だねって言ってたら、
うん、
たまたまあるやんってなったん
で、ね。はい。で、それがですね、ユーロリーグ、まあ、サッカーでいうチャンピオンズリーグ的な大会なんですけども、
はい、
それの、決勝トーナメントの これ1回戦なのかな、準々決勝で、相手がですね、パナシナイコス、ギリシャ。
俺が嫌いなチーム。
そう、あ、行かれたんですもんね。
そうですね。
で、ギリシャ強いんですよね、バスケ。
強いですね。
この、結局ですね、準決勝に、パナシナイコスと、もう1チーム、オリンピアコスと、
うんうん、
オリンピアコスが準決勝進出したりしてました。チーム、そのベスト8に残ってるってことで、確か代表のも結構強かったはずなんです。うん、でそんな相手とですね、試合をするということで、これは見るでしょうということで、パラウに入ってみたわけです。
うんうん、
これまた初めそんなに、ね、そんなに多くなかったん
ですよ。すごいガラガラなんですよね。
ガラガラだって、うんうん、席に着いたらね、なんかね、フォルサバルサかなんかいう神、
マフラー、
ついた神、
ああ、
うん、ついた神とマフラー、ちょっとペラペラのマフラーが一席全部置いてあるんですよね。それを見ながら、
おーって、なんか子供たちがですね、選手と写真を撮れる機会を作ってもらったりとかですね、なんかいろいろ子供たちを引き込むようなイベントをやったり。して、まあ徐々に盛り上がったんですけども。
あれですよね、バスケの方はサッカーの方と違って、えらいサービス精神旺盛ですよね。
そうですね。ね。はい。非常にですね、なんていうんですかね、チアリーダーとかもですね、うんうん、出てきますし、まあまあ、とにかく、すごいサービスでした。
ですよね。チアリーダーなんかハーフタイムになんかグッズみたいなの配ってくれるというか、投げて込んでくれるでしょ。
あ、本当ですか。
投げてこんで
るんですか？この試合はなかったですね。
あ、ほんま。
はい。
ただね、今私、入った時全然って言ってましたけど、始まる頃には超満員でしたね。
はい。
へ
ぇー。どれぐらい入るのかわかんないですけど、本当に、ほとんど埋まってたと思いますね。うんうん、で、サッカーと違ってですね、まあ、屋内ということで、ちゃんとがものすごいんですよ。
そうですね。
で、一角に、ドラッグスだかって書いたですね、黄色いシャツを着た軍団が、
軍団が
ですね、陣取ってまして、そいつらがですね、鳴り物を使ってですね、で、その一番前にいるコールリーダーだと思うんですけど、全く試合見てないんですよね。
そうね、でも統一感がすごいよね。
すごかったですね。
めっちゃ振りと。
はい。
なんかすごいよね。
振りと声がもうビタッとあって。
ビタッとあって。
もう前のやつなんかこう、うん、2階席って柵とかないんですけど。
ああ、そうですね。
はい。
なんか危ないかも、
やっぱり。ギリギリまで前に出てですね。
そうそう。
落ちたら死ぬぞっていうか、その2階席は持つのかいっていう。
そうそう。
飛び跳ねたりするんで。
簡単によってはね、本当に飛び跳ねて、振動がもうどんどんどんってなるぐらい。ほら、昔ほら、ね、マラカナンスタジアムかなんかでこう、
崩れたじゃないです
か。
うんうん。
あんななるんちゃうかと思うぐらい。なんでじゃあそこに、ドラッグス席を作ったと思うぐらい。すごいね、あれはね。
で、ちゃんとが、サッカーと別のちゃんとが結構
多い
ので、
はいはいはい、
まあそういうのをこう歌ったり、なんか応援歌みたいなのも。
あった
。うん、あって、それが歌詞が書いてあったのね。
そうそうそう、そのシートにね、
うん。
でね、ちゃんとによって振りが決まってるんですけど、そのちゃんとによってはね、全員で後ろ向くやつとかあって。
え？
なんか、トントントンってだんだんこう、ステップで後ろ振り向いてきて、後ろ振り向きながら、パッと応援するんだよね。で、私すごい不思議になったのは、この人たちね、夕方からね、みんなこれ50人以上も集結してね、これ何をしてるんかと思って、別にほら、試合見れないでしょ、そんなん。これは、どういう軍団なのかなっていうのはすごいね。興味があって、
うん、
ね、すごくね、あれね。
まあ、ちなみに試合の方はですね、5戦3勝方式の1試合目だったんですよね。
うんうん、
で、オーバータイムっていう延長戦、同点のまま、試合終わったら延長3分かな、
うんうん、
の延長戦をやるんですけども、の末に2点差で72対70で、勝つという。
ああ、よかった。
まあ、バスケの試合としてはですね、これ以上ないほどの、本当に素晴らしい試合でですね。
うん。
僕も大感動。
あれですよね、バス、あの、バルサのバスケ部って、強いですもんね。
強いですね。
ねえ、なんか、欧州王者にもなんかなったりしましたもんね。ちょっと2、3、1年、2年ぐらい前に。
で、ちなみにですね、うん、その後、5試合、フルに戦いまして、
お
バルサが、見事、勝ち上がりました。
やったー。
そして、
お
その準決勝の相手は、
お
あの、
お
薄汚いマドリーでございます。
来たか。
はい。
バスケでもクラシコですね。
バスケのクラシコが、これから多分5試合か7試合かあるんだと思うんですよね。
バスケのクラシコもめっちゃ熱いらしいよな。
やっぱり。だって、この試合もかなり熱かったですもん。
はい。
ね、だから、もっと熱いんじゃないの、その、クラシコは。
おそらく。
そう。
もあの、会場の一体感ね。
すごいですね。
すごい。
うん。
特に相手がボールを持った時のずーっとブーイング、
ね、
口笛というかあの指笛の、
はいはいはい、
すごかったですね。あれ響くんですよ本当に。
そうですね。
北さん指笛吹けないこと悔しがる
まあ、バスケの方はね、結構こう、味方っていうのは分かってるんで、ここで、こう、相手にプレッシャーかけたいなとかっていうのがあっても、それができないっていうのがね、結構悔しかったですけど。
ちなみに今、バルサのチームでは、なんか有名な選手がいらっしゃるんですか？
アロ、なんだっけな。なんだか、ナバーロ。
ナバーロね。
ほうほう。
ナバーロですね。この選手、スペイン代表でも、ずっと活躍してまして、
はい。
何年か前にスペイン、日本で行った、世界選手権で優勝してるんですけど、
うん、
その後、NBA の方でも1シーズンプレーしまして、
ほうほう、
まあ、今はその選手、ファン・カルロス・ナバーロですね、
うんうん、
今はその選手ぐらいが、まあ、有名な選手かなと思うんですよね。
なるほど。
前は、リッキー・ルビオとか、
あ、そうですね、
いましたし、当然ガソル兄弟もいたんですよ。
リッキーは NBA 行っちゃったもんね。ティンバウルフ
やった。はい、リッキーも行きましたね。で、ガソル兄弟の弟の方も確か行ったんですよね。
うんうん。
移籍しているので、そういう意味ではだいぶメンバーは、変わってるんだろうなと思うんです
よ。なるほどなるほど。
はい。
そうか。
まあナバーロだけでも見る価値はあるかなと。いう感じは、まあ、バスケをやってた方とすれば思いました、
ね。なるほど。あれ、はい、何やったかな、メガストアでもバスケのユニフォームを売ってますもんね。
はい。
北さん買いましたよ。
買ったか。
僕は買ってきました。
買ったんや。
で、なんせセンテナリオの方にですね、ネームを入れれなかったので、
うん、
こっちに入れるときに、まあ、自分の名前を入れようかなとも思ったんですが、
うん、
もしバスケをするときに、着てたらですね、
うん、
ちょっと恥ずかしいなと思いました。それで、ナバーロの。
ああ、何番ですか？ナバーロは。
11番。
いい番号だ。
はい。
ルカはですね。
そうですね。
でもいっぱい試合見られたね。バスケ見
て、そうですね、結局全部で、4試合ですね。
は
あ。これあれですよ、バスケの試合。唯一アイドル子寝なかった試合です。
いやいや、どれも寝るなよ
。いや、でも私バスケの試合を生で見るの、体育以外で初めてだったんですよね。高校
生
とかみたいな。
プロの
試合。いや、面白いですね。
ああ、思うですね。
はい、
まあ当然、レベルになったらダンクとかも。
ああ、そうですね。
ちょくちょくありますし。
うん、なんてわかりやすいね。ルールとかが。
うん
面白いで一体感あってね。で、うん、他にもバルサってアイスホッケーとか。
あ、そうですね。
そうですね。で、そのパラウの横で、フィギュアの練習してたりとか。そうそうそう、
可愛かったね、あれも。
フィギュアもあるの？
フィギュアもありましたね。
あるあるよ。
コーチはちゃんとバルサのエンブレムついたコートみたいなの着てました。
それ知らんかった。
なんか練習をされてたんですけどね。で、その練習してる子たちを見ながら、この子たちはきっと、マオちゃんを知ってるんだろうね。マオちゃんとか憧れなんだろうね。マオちゃんってすごいねって話をしたんです
よ。ああ。
まあ、っていうのをずっと横で言ってて、ああ、そうだねって言ってました。
それからも分かりますよね、この話は、ね。 あれまあそういういろんなのあるんですけど、やっぱり、スポーツ好きですね、バルセロナの人でね。
ああ、そうですね。
まあスポーツクラブだからね、バルサ
さん、ね。そうやもんな。
じゃあぜひね、次回、もし行ったとしても、バスケの試合は必ず見たいなというぐらい、非常に良かった
です。うん。そうですね。あれちょうど、サッカーの試合とは重ならん時間帯でやってくれてたもんね。
そうですね。
日とかも時間も、うん。うん。
はい。B はですね、普段だったら、本当に続けて、トッププリメーラの試合になるらしいんですけども、うん、今回は2時間ぐらい空いたんですよね。
うんうん。
なので、近くの、バルに行って、一杯飲んでましたけど。まあ、本当にバルセロニスタしかいなかったですね。
なかったね。
うん。で、こう、なんか、たまたま入った店が、イニエスタがよく来るのか、行ったことがあるのかわかんないですけど、なんかイニエスタの写真がいっぱい。
あー、いいな、いいな。
で、なんか、イニエスタワインじゃ飲みたいねって言ってたら、うん、飲まずに終わったんですけど、
はい、
レシート見たらイニエスタワインって書いてあった
。そういうことや。
そういうこともあったね。
なるほど。なんか、美味しい食べ物とかありました？珍しい。
そうですね。やっぱり僕はですね、マテ貝と、エビに、もう、ほんと、ハマりましたね。
てか、マテ貝だね、あなたね。
まあ、マテ貝だけど。
いや、2食くらい食べてた、
ね。
これはぜひね、行った方はね、まあ、魚介が好きな方は、ぜひ食べていただきたいな。マテ貝は、ナバハスだね。ナバーハと、エビはガンバです。エビの方がね、わかりやすいんです。ガンバ。
アイオさんなんかうまそうなものとかありました？これは、みたいなのは。
いや、私ね、そのね、マテ貝、私もすごく美味しかったんですけど、
うん、
その上にかかっている、ね、オリーブオイルのソースがすごく美味しかったです。
なんかニンニク入り。
ニンニク入りの、おそらくスペイン産のオリーブオイルで、
はい、
なんかね、パセリも一緒にかかってて、なんかちょっと緑色っぽいのがかかってて、大体かかってるのね、それがね。シブさんがそれをパスタにしたら美味しいやろねって言って、
うん、
昨日頑張って作ってましたよ。
あ、カップ買ったんや、スーパーとかで売ったの？
スーパーみたいなとこで売ってましたね。
オイルをね。
うん。
ほうほうほうほう。
あとバジルは自分で刻む、バジルじゃない、パセリは自分で刻むらしくて。はいはい、そういうのが。
そう。あとはサングリアがですね、前回行った時は普通に赤ワインのやつだけしか飲んでなかったんですが、うん、で今回、シャンパンで作るサングリアだとか、あとロゼで作るところだとかです
ね、
まあ、いくつか種類があって、ロゼのやつが本当に美味しくてですね、と真似したいなと思って。
なかなか日本じゃ見ないですね。
そうなんです。
日本やったら大概赤ワインでやりますもんね。
そうですね。で、大体向こうでも赤かシャン、まあ、あってシャンパンぐらいなんですけど、うん、ロゼは、なんかそこのおっちゃん曰く、なんかアンリみたいな顔したね。
アンリ。
うん。ちょっと渋いね。渋いけど陽気なおっさんがね、
お
ずっとサービスしてくれたんですが、そのおっちゃんが教えてくれたんでしょ、ちょっと作り方を。
ロゼを。ロゼは自分だけだって言ってましたね。
ああ、せやろな、見ないもん。
うん。
でも美味しかった。
美味しかった。
っていうかね、スペイン、バルセロナに行って、全食美味しかったね。
ああ、当たり前よかったな。
そうなんです。全食。
あ、ただあなたパンコントマテね、嫌になったんだよ。
パンコントマテは、すぐついてくるでしょ、あれ。
まあ、生ハム頼んだら、よるな。
そう。
何でも大
丈夫。生ハム頼んだから。
うん。
大体ついてくるね、どこでも。
いや、あれ美味しいやん。俺めっちゃ好きやで。
あれでもね、店によってやっぱ違うんです。
へぇ、そうなんや。
カリカリのとことかは、
うん、
カリカリの、なんかもっちり感があると、すごいいいなっていうのはわかりましたよ。
うん。
あれやっぱり作るとこによって、だいぶ違うなって。
はぁー。
ヒトさん、ラーメン屋さんの話しないの？
ああ、ヒロさんね。
うん。
で、日本人がやってるですね。
ほうほう。
ラーメン屋さんが、去年の年末ぐらいにオープンされたらしくて、
うん、
という情報を仕入れたので、
うん、
結構早いうちに、ちょっと、どんなもんか見てみるか。
スペイン行ってラーメン。そっきゃなぁ。
スッキリやろってことで。
夜もホテルで食うとったでしょ。
ただ、いや、やっぱあれは非常食だったので、もうどうしても、まあ、近くで食べたいなってなったら、うん、食べて帰ればいいじゃないか。でも、そのためには、こう、寄り道をするほどのものかどうか、試してみないとダメだってことですね。昼間に行ってみたんですよ。
はいはいはい。
そしたら行列できてまして。
へ
ぇ、待ってる時の匂いは、日本のラーメン屋さんの匂いするんだよね。
そうですね。
へ
ぇ、で、席の数が少ないのもあってですね。それで、まあ、向こうの人って、ラーメン屋といえども、結構長居するんですよね。
うん。
それで、回転が悪かっただけだと思うんですけども、入ってみるとですね、非常に美味しくてですね。
美味しいじゃん。
はい。
日本のラーメンです。
え、何？豚骨塩？味噌？
味噌と醤油だね。で、麺はですね、なんか自家製麺らしくてですね。
こだわってんな。
はい。
売っておられるそう
です。
だから、かなりですね、あそこはレベルが高いので、もしですね、いや、日本食が恋しくなるんだという方はですね、ラーメン屋ヒロだっけ。
どこの近くですか？
サグラドファミリアの近くだっけ。
え、あんなとこにラーメン屋できたの？
あ、もうちょっと歩くね。
ちょっと歩きます、
ね。歩きますから。
ディアゴナルからちょっと入ったとこなんですよね。
へー。
あの辺を。なので、多分ネットで調べていただければ、すぐ、もう今や大人気のお店なのですぐ出てくると思います。
へー、そうなんや。それは知らんかったな。
まあ、もし恋しくなったらですけど、
うんうんうん、
まあそういう時に、
普通にスペイン人が食うでしょ。
スペイン人食ってますね。はい。
ちょっとおもろいな。
ただ箸もね、ちゃんと使って、うん。うん。
あ、フォークとかじゃなくて。
はい。
へぇ、
食べてます。で、サイドメニューも結構あってですね。餃子。
餃子、枝豆。
本格的やん。
そうなんですよ。
で、おに、うん、あと、おにぎりと、ね。で、おにぎりがですね、具が3種類ぐらいあるんですけども。
うん。
なんだっけ。
梅と、
うん。
おかかかなんかとチャーシューがあ
るんですけど、チャーシュー全部値段一緒なんですよ。
そうでチャーシューめっちゃお得やんっていうね。
うん、それだったらチャーシューで。
チャーシューだよねっていう。
へえ、そんなマニア。
はい。
でビールもちゃんと札幌と
朝日と。
うん、すごいな。
これは面白いな、
うん。うん。ものすごい変な感覚だった。でね、店内の音楽でプリンセスプリンセスなってます。
ダイヤモンドだねと。
ダイヤモンドだねって言ってたね。
あ、
で、店主以外は現地採用なんですね。
あ、
なので、タトゥーした、なんかちょっといかつい、うん、あんちゃんが、
ゆきりしてるわけですか。
プリズンブレイクの怖いやつの中にこいついたよねっていうような。
怖いな、
それ。怖い。怖いやつがいました。
へぇー。
そういう店も。
なんや、しばらく、知らん間にそんなのできてんねんな。
そうですね。かなりいろいろ変わってると思いますよ。
うん、
ずっと。で、一番良かったお店は、僕はもう、基本協会系のとこなんで、ボケリアの、周りにあるお店だったりとか。
はい。
あと、シーフードの、なんか、量り売りで、その場で調理してくれるとことかですね。
うんうん、
ありました。本当に魚介系は今回もうたらふく満喫させていただきました。
よかったね。
はい。
うん、
アイドル子、牡蠣に当たるっていう話です。
え、当たった
当たりましたね。
ああ、牡蠣はですね、日本の方がうまかったですね。そのシーフードのお店。
いやいや、牡蠣なんかあんな当たったら、そんな試合見るどころじゃないじゃないですか。
当たってないのかな、じゃあ。
いや、わかんない。
いや、だってオートと上からね、下から来
る。いや、私上からなかったんですよ。
ええー。
ただ、グエル公園でお腹痛み出すって
。あんなにトイレの少ないところ。
あ、
もう観光どころじゃなくなって。
せやろな、あんなも当たったらえらいこっちゃで。
カキに当たったんじゃないと思いますわ。
あ、そうですか。
うん。
なんかお腹痛くなったぐらいですか。
うん。
あ、まあまあ、よかったね、それやったら。
はい。
で、
いや、はい。
で、私たちね、いろいろ満腹旅行したんですけど、
そんな聞くことったら。
やり残したことがありまして。
え、
はい、
はい。私たちチキートさんってところに宿泊しまして、
うん、
そこで、ロングルの名刺貼り忘れてきたっていう。
何やってんだよ。
ということで、あの、ムッシュが、行ってですね。
話してくれと。わかります
。あの、いっぱいですね、あの、そういう日本料理屋の、名刺とか、いっぱい貼ってるとこありますんで、
はいはい、
そこにですね、ロングルっていうのをバーンと貼っといてくれる。
そうですね。はい、
バルセロニスタの方が多分、結構行かれると思うので、
そうです。
リスナー獲得大作戦には持ってこいだと思います。
次回はチキートに泊まります。
それがいいと思います。あの、2泊以上なんですかね。
はい。了解です。
連泊でお願いします。
いやー、わかりました。ありがとうございます。いやー、ほんまね、久々に現地の生きた情報をね、お話聞けて、面白かったですね。
あー、ありがとうございます。
なんか毎年、あの、僕らの友達とかでも行かれる人とか、ね、あれやこれやといらっしゃるんですけれども、なかなかね、こんだけいろんな話聞けることそうそうないんで、そうですね。全国の日本のクレに、今の最新、もうほかほかですもんね。もう1ヶ月前、1ヶ月経ってへんもんね。
まだ経ってないですね。ね。
もう最新情報をお届けできるのは良かったなぁ、思いますわ。ありがとうございます、ほんま。
いえいえ、こちらこそ。
うん。
ね、ようやくね、あの、時差ボケも、ね、もうなくなって、
うん、
すっきりした頃だ
もん。いや、ほんまは、新婚旅行になったんじゃないですか、俺。思い。
いやー、ほんとね、楽しかったですよ。
よかった。
あったかかったですね。
あったかいかな。
ね、あの、ここにちょっと一つサプライズがあるんです。
お、なんだい。
あの、私たちこの、ユーロがね、激動の高い中行ってきたんですけど。
お
う。そうなんです
よ。行った現地でユーロが3、4円上がるっていう。
あの、
好
きだな。ちょうど行く初日にとか言うかですね、はい、出発する直前に、あの、日銀総裁の発言がございまして。
そうですね。
2日ほどで、一気に5円ほど安くなりました。円が。
これは結構厳しいですね。
それをですね、そのラーメン屋で出会った日本人の方にですね、日本旅行者の方に、いやー、ユーロ、高くなりましたねって言われて、何のことですかって言って調べたらですね、一気にもう2日ぐらいで5円ぐらい上がったので、びっくりしました。
そんな中ですね、
うん、
なんと、私たち、リスナーの皆さんにお土産を買ってきました。
え、おー、すごい。まあ、こんなん言ってますけど、そんな大したもんじゃないです
よ。なかなかそんなんないっすかね。うちの番組、応募総数少ないから、当たる確率かなり高いっすかね。
まあ、ただですね、それをどう使っていただくかは、まあ、ね、もうありますんで、まあ、どう使うかは。
よりいろんな方がね、はい、対象になるような、
ああ
の方法で。
はい。
ぜひ、あの、ちょっとささやかではございますが、お土産がございますので。
ありがとうございます。
はい。
ありがとうございました。
嬉しいな。
そのうち、あの、
はい、
ムッシュにでも送りつけてやろうかと。
ありがとうございます。できたら。
請求書と共にかい？
請求書よりも僕、アスパラの方が欲しいですね。
もうしばらくお待ちください。
昨年いた時大変美味しくいただきましたので。うん、そしたらですね、あの、2週にわたって、ピトさんと、アイドウさん夫妻をお迎えして、やってきたんですけれども、
はい、
で、それいかがでしたか？
うまそうですね。俺、食い物の話、どこだけがっつり聞いてましたけど。うまそうですね。
はい。体調はいかがでしたか？
うまいですね。
うん。いや、そうですね。あの、やっぱり最新の情報ですか、これはやっぱりね、ありがたいですよ。
そうですね。選手の話ってなかなか聞けないですよね。
なかなか聞けないですよ、これ、ね。選手のためになりますから
ね。ありがとうございます。そんだけ最後、体調をいつもに締めていただければと思います。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。